現在はですね、2020年の1月の27日かな、月曜日です。28日にですね、日本時間でいいと思うんですが、米国がですね、チャーター便を武漢にですね、これ直接は入れることできないんじゃないかなと思うんですけれども、どっか近くの街に入れるのかな。フランスはですね、フランスも同じようなことをしてですね、何キロ離れた街だったかな。まあ、とりあえず結構離れた街の空港、隣の空港という言い方をしますけど、そこにですね、チャーター便を下ろして、で、武漢市に閉じ込められているフランス人をですね、長距離バスか何かでですね、運べないかということを今検討しております。まあ、多分そうせざるを得ないし、そのことに対して中国共産党がですね、協力的であるかどうかということを私はじっと見てます。米国に対しても同様です。米国もまあ、多分いわゆる隣の市にですね、これを着陸させるのかなという形で見てます。あなたもですね、見たように、今の武漢市というのは、武漢市に入るですね、層から入ってくる幹線道路にですね、土のうを積んでですね、要は土砂をですね、積み上げてですね、高さ2メートルぐらいあったかな。まあ山々とこう、まあ、いわゆる車が入れないんですよ。物理的に車が入れないんですよ。いわゆるジープみたいなもんだったら大丈夫かもしれません。いや、ジープ無理かな。オフロードバイクならまあ大丈夫かもしれないですけど、そんなことできるやついないしね、普通に考えて。だから、事実上封鎖されていますね。で、このままの状態で何の手も打たなければ、その武漢の交渉地1100万人はですね、基本的にはみんな死ぬでしょう。で、今日の時点でですね、一応その中国共産党メンツかかってますから、全力でですね、対処するみたいなことの発表、いろんな人は一応してます。李克強さんとかですね、王毅さんとかですね、いろいろやってっけど、こいつらも結局台本読むだけだからね、本当のところ彼らはですね、この状態をですね、自分たちで作ったのか、本当に自然状態なのか、どこまで真実の情報を持ってるのかな、ということを私ちょっと分かんなかったです。いろんなの表情あれ見てても。ただね、一応大きい外相とかあの辺がですね、米国の関係者だったと思うんですが、あと日本の関係者もかな。その武漢に閉じ込められて、我が国の自国のですね、国民を全員外に出すために、いろんなチャーター出すとかいろんなことを言ったときに、中国はですね、できる限りのことにおいて、すべて協力するというふうな態度をとりあえず表現をしました。まあ彼はさっき言った通り台本読んでるだけなんで、つまりこれは中国共産党にてそういう表現をやってるということは、まあ超限戦じゃねえのかなと、いろいろ思ったりします。超限戦というのはですね、何年前だったか忘れちゃったけど、本とか出てます。角川とかですね、講談社とかでもなんか文庫とかなんか出てたような気がします。もう6年ぐらい前かな、もっと前かな。まあ、超限戦でクリアわかるんですが、検索クリアわかるんですが、中国の2人のですね、元軍人か何かがですね、考えた戦略でしてですね、要はテロの勧めです。非対称戦争、テロ、ゲリラの勧めです。さすが便衛兵を生み出した中国らしい。つまり戦争にも作法あってですね、確かジュネーブ条約だったと思うんですが、これをですね、守るやつはバカだというふうなことを公言するような中国のですね、軍人なんかお前らというふうなですね、人たちらしいですね。まあ、汚い戦争だなと、いろいろ思いました。まあ、本出てます。私そこまでで、本文まで読もうち気にはならん。どうせ大体書いてあること一緒だから。まあ、これ置いといて。だからね、これから、でもね、海外で水際で、数十名という単位でですね、水際で止めることができたとしても、中国の内部で、あなたもツイッターをおやりになってるからご存知でしょうけど、ツイッターの中で回ってる情報って私は中国の現場の看護婦とですね、お医者さんとですね、患者さんとですね、それらの皮膚感覚のですね、情報の方が正しいのではないかと信じているわけでですね、そうするとやっぱ普通に考えて10万人という数字というのは、武漢市だけで、白髪三千丈でも何でもないんじゃないかなと思います。中国、今の習近平政権、これからのその、大量の人死亡、人死にですね、政権耐えられるかな、といろんなこと思います。だからね、いろんなパターンあるんですよ。と思い、あると思うんですよ。人が死んでいくということに対してですね、何の手も打てないような、確か中国が32の省がありますけれども、特に地方のですね、共産党のですね、その地政下、支配下にあるような地域においてバタバタと人が死ぬということを結果として放置する。だって手を打てないから。 武漢に立つ、2月2日に立つ予定のですね、隔離病院、専用病院と言ってますけど、あれは、病状が進んだ患者をですね、収容して、閉じ込めて、死ぬのを待ってるだけの病院だと私は思います。具体的にね、具体的にどう治ってるのか、つまり100人患者が出たらですね、何割の人間が実際のところ治って退院してるというふうな表現になるのか。で、そのね、退院してるとかですね、うんぬん回復したとか言いながらですね、どうもやっぱりなんかツイッター見るとですね、回復してねえだろ、これ、みたいな。つまり最初はですね、38度ぐらいの熱があったの、抗生物質を山ほど突っ込むことによって、38度5分の熱が37度2分とか、それでも熱出てんじゃん、みたいな状態でも、あなた治ったから出てって。病院、ベッド足りないから。なんかこんな感じっぽいんですよ。私の見方からすると。それ、どうにもならんことなんだろうけど、その状態って一般にぶり返すって言わないですか？風邪なんかの世界で。私はそれがですね、やっぱり今回起きてくんじゃないかなと。そういうことを含めていろいろ見てます。後手後手に回ってるというよりも、何にもしてないにしか見えないですよ。実は本当のこと言えば。それでいいのかな。今の動きをですね、漫画的に言うとですね、不謹慎に見えるけど、まるでですね、あの漫画に書かれていたことと全く同じことなんですよ。起きてるなと思う。その漫画はですね、あなた多分読んだことないかもしれませんけれども、デビルマンあるでしょ、長井豪の書いた名作の一つの。あそこのところでですね、デーモン狩りっていう表現があるんですよ。人間と悪魔がですね、合体したものがデーモンだったかな。そういう風な表現で、やられてる。デーモン、なんだっけ、人間とデーモンが合体してデビルマンになった人たちだったかな。なんかそういうので。まあ、とりあえず悪魔狩りだとかって言ってですね、なんか防護服着た人がですね、人々を火炎放射器で焼いていくようなイメージ。漫画の中にたくさんいっぱいそれ表現されてました。あと、普通の人っていうのかでよくわかんないけど、人間たちがですね、お前はデビルマンっていうか、お前はデーモンだとかって言ってですね、普通の人を虐殺していくというふうな病。あれはもう今では吐きで漫画で表現することできないと思いますが、昔だったからできたんですよね。だから、ああいうのに近いようなものがですね、中国の中でなんか起きてんじゃねえかなといろいろ思ったりもします。正直言うけど。病気、疾病というのはですね、簡単に差別の構造をですね、人間の精神構造の中に湧き起こすようにできてんだなというふうに見ます。だからこれからですね、中国から帰ってくる日本の関係者、日本は28でないのかな。まあ、とりあえず安倍首相は昨日の時点で、武漢にいる日本人がですね、希望するのであれば、すべてですね、日本に帰国させるようにチャーター便を手配すると、今中国側とも折衝しているというふうなことの発表はしたんですが、中国の側から日本に帰国する人たちに対して、私はそんなにですね、ねぎらいの言葉的なものが出ないんじゃないかなと思ってます。人間は冷たいですから、病気になんかなりたくないんですから、なんで来たんだよ。お前来たらうつるだろうが。もう出ましたね。徹底的な利己的な気持ちが。こういう気持ちのもとにですね、大きく差別されるような方向でですね、非難されるような方向でですね、なんで中国なんか行ったんだよみたいな。いろいろなですね、人の持つエゴのようなものが、あなたは見たくないだろうが、私も見たくないけれども、それがですね、徹底的に噴出していってですね、ああ、人間なんてどうしようもねえなと。まあ、ここで絶望する人は、所詮その程度の人なんですが、私は人間に絶望する前に人間は邪悪なものだと知っているつもりなので、バカ野郎、この先があるんだよ、お前、前でわかんねえやつだな、というふうなですね、そういう言葉でですね、さらに自分を鼓舞するんですが、なかなかそれができない人が多いので、まあいいや、キリがねえな、こんなことばっかり言ってたら。とりあえずですね、中国嘘ばっかついてんので、何信じていいかわかんないです。ね、僕は絶望先生じゃないけど、本当に絶望してます。まあいいです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2020年の1月の27日のですね、なんだっけ、月曜日です。武漢なんだよね。もうさっきずーっともうウイルスのことばっかり言ってます。 さすがにそろそろネタを変えなくちゃいけないと思いつつも、これだけ人死んでるとですね、うん、なんとかでね、昨日ソフトバンクの元ソフトバンクの社員がですね、ロシアに情報を流してたんだ、スパイだよ、うん、大変だね、こんなこと言ってもですね、あ、そうなの、そんなもんどうで、今どうでもいいんじゃないのと、私の中ではどうしてもそうなる。まあね、まあ、このソフトバンクのね、社員がスパイ、ロシアに情報を流して、これ本当は大変なことなんだけど、でもまあ、やっぱり今は武漢だなと。ついでに言っときは国会で桜を見る会ってまだやってる、あいつ何なのあの人たち。なんであんなのに月給払わなくちゃ、あんなもんただでさえ無駄だよお前。ね、本当に、何なの本当にあの人たちは。今話すべきことは、向こうにですね、閉じ込められてる日本人をどうやって救出するかということと、間違いなく彼らがですね、日本にやってきたらですね、もちろん、多分差別的な視線で見られるので、それらのですね、前もっての、解除というかですね、フォローというか、支援というか、そういうことを含めてのですね、建設的な議論をしなくてはいけない。桜を、まだ、だから、意外に嫌な、見てる方も嫌だよ。自民党の側も嫌だろ。お前たち今そんなことやってる場合だと思ってんのと言いたいだろ。うん、だってこんな、で、俺でさえ思うんだよ、はっきり言って。やっと勢力ひどいわ、多分、なんだこれ、全世界における政治家を名乗る人たちの中で、今の日本の野党と言われる人たちというのは最底辺じゃないかなと思います。さすが日本のですね、政党じゃないなと。ね、日本人じゃない人、元外国人というか、うん、そういう人たちもいっぱいいるから、どうしてもそうなるのかもしれませんけど、いい加減それらの人々はですね、人権なる言葉でですね、いつまでもどこまでもですね、自分は永久的に無限に守ってもらえるんだという傲慢な状態から脱しないとですね、これからの天変地異的なものがですね、やってくると、証拠なしに言ってみますよ。やってくるとですね、剥き出しになるよ、人間のエゴがですね、本性がですね、お前らよくもふざけたこと今までやってくれたの、わらわらというふうな形になってですね、まあまあまあ、いやまあ、とりあえず大変なことになるかもね、と。うん、私は濁すことしか言いませんが。かもしれませんね。うん、まあ置いとこう。何度も言ってますが、私はですね、まあおそらく陥没現象というものが起きる派というふうな立場にいます。で、それがですね、起きる前の段階で、たくさんの人が死んでいなくてはいけないのです。うん、すごい、乱暴な表現ですが。で、私はですね、それは心臓麻痺などを中心としたですね、まあこれが心臓麻痺もどんどん出てくるらしいんですが、まあこれも今置いといて、の心臓麻痺などでですね、山ほど人間が死んでいくその前の段階でですね、いわゆるこのパンデミック的な形でですね、今回の新型伝染病 SARS がですね、踊り出てくるのかどうかということに対して注目はしています。ひょっとしたら抑え込まれるかもしれない、このまま。しかし中国人たちは山ほど死ぬでしょう。中華人民共和国というその檻の中に閉じ込められている何十億人の人たちは、十何億、まあ十億いねえと思うけどね、私は。七八億じゃねえかと思ってるけど、まあ置いといて。これからですね、閉じ込められた彼らはですね、まあ殺処分という形になっちゃうんじゃないですかね。自然界からの殺処分という形になっちゃうんじゃないかなと思ってます。中国人不衛生です。まあまあ、これだけ言ってきます。でもまあ、その韓国人、北朝鮮は知らんが、韓国人も不潔です。徹底的に。あいつらどうして本当にね、手とか洗わんのかなと。いろいろ思うけどね。私そういうのは観察したことない。あとあいつらね、全員ではないんだけど、なんで飯食うときに口開けてんの？はったおしてやるかと思って。まあ、こんなこと言うと怒る人いるんで、まあ、これ以上言いません。それは置いといて、やはり不潔不衛生からですね、その新型伝染病 SARS がですね、拡大しているというのは否めないのではないかと思います。消毒という概念がですね、やはり非常に薄い、小さい、常識になってないところからですね、次からですね、この SARS の媒菌がですね、伝染リレーしている風に見えます。で、昨日発表された中国の側の発表においてはですね、伝染力強くなってんよみたいな、ふざけたこと言ってんねんお前らと、いろいろ思ったんだけど、一番怖いなと思ったのは、発熱していない潜伏期間の人から、バイキンがうつる。SARS になっちゃう。これちょっとやべえんじゃないかなと思いました、普通に。で、潜伏期間が 最長で14日とかって言い出しました。はじめお前9日って言ってたんじゃないのと。なんか14日とか20日とかを意外にしろよと。いや、仮にね、14日2週間だったとしたらですね、今この瞬間にもですね、罹患した人、かかった人いるんですよ。で、27日でしょ ?2 月のですね、どっか20日前ぐらいにならないとわかんないっていう風な、その時までどんどん出てくるんですよ。どうすんの?どうもできない。武漢市にだから2月の2日にオープンするですね。私には絶滅収容所にしか見えないその専門の病院に関してはですね。しかしそれでも、ツイッターなんかで言われているように、武漢市だけでですね、8万人、10万人という数字が本当であるのであればですね、8万人、10万人をですね、収容できるようなそういう建物なんかあると思いますか?無理。殺して燃やして処分するだけのなんか施設になるんじゃないかなと思ってます。あんまこんなこと言いたくないんだけどね、俺も正直言うけど。人間の命かかってるしね。中国人の全部が嫌な奴かって言ったらそんなことないしね。中国人の嫌な奴っていうのは大体底辺層のが嫌な奴なんですよ。底辺層はなんで嫌な奴かって言ったら食えてないから。でもさ、人間誰だってそうなんだって。俺も底辺層なんで、日本という国に生まれているからまだ野蛮な状態に、あいつ、あの辺の底辺層になる前の段階でギリギリ止まってるなぁというふうな実感あるんだけど、中国とか半島の底辺層というのは、もう生きるためなら何したっていいんだよ、みたいなことに開き直ってるところあるんで、そういう人たちが優先的に日本にやってきてですね、住み着いてるわけですよ。ね、なんかようわからん団地の中に住んでたりなんかするんですよ。団地乗っ取ってやるとか。いるんだよ、本当に。ゴミとか出さなくた。ゴミ出さんしね、あいつらね。決まった日に出さんしね。朝からうるさいしね。ギャースか言ってし。何なんだろう。まあ、キリがない。こんなことやキリがない。私がですね、一つ思ってんのは、中国政府がどれだけかっこいいこと言っても、今回の動きの背景というものはバレちゃってるので、最初のですね、患者の報告が12月の8日だった、1月の8日っていう人いるんですが、どうもあれ12月の8日の間違いじゃないかなと思うんですが、どっちなのかな?まあ、まだ今日調べたら調べますけれども。で、徹底的に放置していたみたいですね。そのことも経緯わかってるので、こんないい加減な国にですね、命の次に大事なお金を投資してですね、運用利回り出すなんてのは恐ろしくてできないというふうに、少なくとも青い目の投資家たちは身に染みて分かったでしょうね。SARS の時でもそれはですね、一斉に引いたんでしょうが、今回の潮の引き方、つまりその、春節が明ける30日、1月31日から開くんですか?私、日付、曜日見てないから知らないけど、中国の。大変なことになるんじゃないですかね。上海株式市場大暴落がですね、本当に起きるんじゃないかなと思ってます。そしてですね、何をどう取り繕っても、これからたくさんの中国人が自国の中で死んでいくであろうから、そこでですね、今5つ、名目上5つになっている各軍事管区の長たちが、どのような判断判定をするかということになります。そしてそれらのですね、流れの中に、どうせ江沢民とかあの辺がね、さっきも言ったけど、いるんですよ。米国の勢力ですね。江沢民イコール米国のですね、ロックフェラー勢力というかクリントン勢力というふうにざっくりと、あくまでざっくりとですよ。捉えていればですね、あまり間違いません。まあ、大きく言えばですね、クリントンがね、中国を大きくするために、そのロックフェラーの命令のもとにですね、このああいう、ね、金と技術をですね、どんどん注入したことからなんかおかしなことが始まったんでですね。まあこのロックフェラーたちと言われる人たちもですね、大きな責任をどこかで追及されるんじゃないかなと思います。まあ別にそのね、法的に追及されるという形じゃないんだろうけど、人類の報復に合うんじゃないかなと思ったりもします。クリントンはですね、ロックフェラーですから、というふうに言われております。私も証拠ないですけど。ウィンスロップのですね、愛人との間の子供だというふうに言われてるんですが、私家系図を見たわけではないので、まあ一般にそう言われております。まあこれも置いといて。あ、米国人はみんな知ってます。まあこれも置いといて。問題は日本にですね、日本の陥没現象の前にですね、たくさんの人が死ぬというこれがですね、もうタイムスケジュール的にはこれぐらいしか、今の SARS ぐらいしか、思い浮かばないので、そこから逆に考えると、 やはり2月3月に徹底的にですね、日本に入り込まれて莫大な数が増えるというか、なんというか、なんか起きるんじゃねえかなと身構えてはいるんですけど、どうにもならんからね。俺も清潔にはしようとは思ってるんだけど、まあいろいろと薬用石鹸もいいらしいけど、まあ本当かなと思うけど、まあいろいろとですね、衛生関係のですね、いろんなものを買ってですね、まあお備えてくださいというオチにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。